作家、怪異収集家の木原博一です。
プロレスラーで普段からちょいちょい怖い話を集めることにも意識しております、松山勘十郎です。
歌手で怖い話が大好きな日月陽子です。
はい、ディレクターの佐々木隆正です。
どうしました、は
い、いやなんかね、ディレクターがいないことになってたりするっていうそれはね、一応今回の収録で最初に皆様にお伝えしたいことがあるからなんです、はい、放送している今日は12月の6日ですが、うん、収録している本日は実は11月の29日
いい肉の日です、
はい、いい肉の日だったりするんですけども、はい、今回から、いつも通り1ヶ月分4回撮りの収録がこの番組だったりするんですけれども、うん、今回の4回をもってして、はい、番組放送の第1回目から足掛け9年ぐらいにわたって出演し続けてくださった松山勘十郎プロレスラー、この松山勘十郎が卒業することとなりました。
皆さん今までありがとうございました。
寂しい。
ありがとうございました。いやまあ元をこう正せばですね、うん、拙者がまだ大衆プロレス松山座として独立した本当ばかりの時に、
うん、
勘十郎さん、うん、独立した手足露出少しでも増えた方がええんちゃいますかということで、
うん、
もともと拙者もね、新見袋はずっと拝読しておりましたものですから、うん、こうやってご縁をいただきまして、うん、木原さんや日月さん、佐々木さんと一緒に番組をやらせていただくことになったわけなんですけれども、うん、まあ、ありがたいことにですね、うん、本当に、本業の方の、うん、まあ、プロレスも忙しくてですね、うん、なかなかこう、ちょっとスケジュールの確保もまあ、困難になってきたところから、ね、はい、ちょっと今回の収録をもって、最後とさせていただきます。
うん、長い間お疲れ様でした。
ありがとうございました。
した
いろんなことがございました。
はい、ツイッター上にはですね、今日の収録日の11月の29日に合わせて、うん、はい、卒業おめでとう写真が多分上がっているはずです。普通はこれを言うとかないかんわけですよ、長い間お疲れ様でしたという形でですね、
うん、
花束が贈呈されたりしてですね、
うん、よくありますね、
クランクアップと同時にお渡ししてお疲れでしたっていうことをやるんですけれども、
よくあります。
美しい花で腹が膨らむか美しい花を飾ったところで松山勘十郎として何が満たされるのかというのをね考えた結果、花屋さんで立ち止まったんですけど、いやここは飯でしょというのでですね、うん、食べるものをごっそり買い込んだ、はい、ということが重要であると思ったので、先ほどの写真が上がるという、
ね、とても嬉しかったです。ありがとうございます、
はい、やっぱり食べ物が嬉しかった。
でも本当にね、実はもう、拙者から言うのもあれですけれども、うん、お花はまあ好きですけどでも食べられませんので、
はい、やっぱりね、リングでいただく花だったら ね、 これまたいいんですけど、まあね、
リングで花いただいたらバシンやるんちゃいます、
ね、そういうこともあります
ね。
それで乱闘が始まるみたいな、
あなたのきっかけですからね、花束、うん、
まあ、でもそこはね、ぜひツイッター X か、うん、に上がった写真をね、うん、ぜひ見ていただければと思います、
は
い
は
い、
ですので今回はその最終シークエンスの1回目 で、
そうです、ね、
ファイナルインファイナルが4回目にやってきますので、
うん、はい、
今回の収録分はぜひ皆さん、松山勘十郎を、
うん、
めでるつもりで聞いていただければと、思うところ、
どうします、4週目はサライかなんかですか、
ほんまですね
薄く歌ってきましょうか、
まあまあね、はい、よろしくお願いします皆さん、どうぞ、
はい、サライかけてどうすんのこの番組で、
まあ、どうすんのって言われたらあどうしましょうでってなりますけど、
ね、まあまあ、いやほんまにみたいな、
あんま深く考えずにちょっと発言しちゃいましたけどね、
はい、はい、一応ね、抜けた後どうなるのかというのはまだ佐々木ディレクターと打ち合わせをしてないので、
うん、
全く白紙のままなので、
うん、拙者の後任ですか、
そうです、考えてなかったりするんですけれども、まあ、そもそもこの番組に出たいなどというふうに言う人がゲストじゃないですからね、うん、レギュラーで出たいという人がいらっしゃるという形跡があるわけでも何でもないのと、うん、出てくださいと声がかけにくいという番組であるということは事実なんですよ、
うんうん、
出てくださいなんでっていうね、うん、交通費もらえるのって言ったら、いや、まあそこはなんとかっていうところだったりするから、うん、全部自腹ですかって言ったら、まあはっきり言って、これ、水凶な番組なので、うん、そういうことになりますね。
階段が好きというだけで集まってるメンバーですからね、
そう、その分、本気度が高いとも言えます、
うん、そうですよ。
あ、お金なくてもいいですっていうふうに、階段の理解や復旧のために皆さんに知っていただきたいので、あの、出た、これまでやってきた通りのことを踏襲するのならば、ということだったりするわけですね。
そういう情熱がある方ならね。う
ん、毎回僕の話の階段を1話喋るコーナー作ってもらえますかっていう番組ではないんですよ。
あのゲストで来てくださったあのオカルティのね、うん、はい、あの彼とかね、
よっこくんね、
ね、あ、彼なんか言ってました？
あ、喜んでましたよ、すごい出て、ありがとうございました、
うん、
言
う
て、
うんうんうん、あ、そう、ええ、あ、なら何よりでしたけれどもね、動画面白かったですからね、う
ん、面白かったです、
はい、ちなみにこの収録している日がそのよっこくんの最終回だったりするんですけどね、
う
ん、
そうですね、そうですね、
あのさすがに彼に声をかけようにも横浜の戸塚からはね、いくらなんでもね、毎回タダで出てくれとは言う、ちょっと用意はんというところですけれども、収録している今日11月29日なんですけれども、昨日11月の28日、昨日、あの、アメリカはサンフランシスコから帰ってまいりました。
ああ、お疲れ様でした。
ありがとうございます。それでですね、今年5月ぐらいでしたかね、うん、あのサンノゼというところに行って公演をやったんですけど、うん、まあ、その時に怪談の公演もやらせてもらったんですね、アニメの公演とは別に、うん、あの好きにちょっとやらせてもらうパネルを一個自由にやらせてもらえないか、うん、それは構わないけれども、うん、部屋はあるから何がやりたいの、うん、ジャパニーズゴーストストーリーを怪談をやりたいというので、うん、でも怪談をやった時にですね、あのお客さんからこういう声が飛んだっていうふうに、うん、ウィンチェスター邸は行きましたか、うん、って行きましたって、僕サンノゼという場所初めてだったと思ってたんですよ、前車で連れてってもらったので、ウィンチェスター邸には行ったんですけど、サンノゼに行ったという記憶がなかったので、あのね、サンノゼ初めてやって言いましたけど、ウィンチェスター邸行かなかったんですよね、行ってないんですよねって、いや行きました、もう15年ぐらい前に行ってますっていうふうに、それからほど近いところにあのミステリースポットというあの重力がおかしな場所もありますよね、お客さんがどうやら本当に行ったみたいだなと思うので、どうもと感じたので、終わった後で、あのご存知ですか、お泊まりになってるホテルから10分のところにウィンチェスターってあるんですけども、ってって知らなかったので、あの見学せっかく来られたんなら来ませんかって誘われるまんまに、あの、Google の本社やとか、Apple の本社に行ってたんですよ。ウィンチェスター邸が車でホテルからわずか10分のところにあるんやったらそっち行ってたわっていうので、来年ぜひっていうふうに思ってたんですけど、思いのほかサンフランシスコから声がかかったので、サンフランシスコインターナショナル、エアポートから、40分か50分ぐらいで着くところにあるんですよ。で、最もそこから近いホテルを取りまして、ウィンチェスター邸から、なんか夜中から声でも聞こえへんかみたいな思ったんですけどね。まあ都会の真ん中だってあんま全然聞こえへんのは分かりましたけど、あの、歩いてホテルから、ウィンチェスター邸に行けるところだったりするので、夜中のウィンチェスター邸も撮ってみたいって外側からですけど、閉まるのでね、ゲートが、外側からしか取れないんですけども、まあ外側からもウィンチェスターで取ったんですけど、行ったタイミングがアメリカの感謝祭、サンクスギビングの時だったりするのと、クリスマスがやってくるっていうので、もうね、ウィンチェスター邸にね、クリスマスツリーがね、広間のところにいくつも飾ってあるんですよ。
雰囲気が出ないですね。
興ざめ。
ちょっとそれはね。
おまけにもう夜中外側からね、なんかね、ライトアップされてて。
なんか楽しそう、楽しそう、なんか。
楽しそう。ね、余計なこと、うるさい観光客やな、というところだったんです
ね。時期がね、悪、まあ、かね、
はい。でも15年ぶりに行ってきたんですね。
行ってきたんですよ。もうね、驚くことだらけだったんですけども、15年ぶりに行くんだからというので、この時のために、7万円の GoPro を買いまして。
あ、言うてましたね。あれもう360動画を撮るんや、言うてね。
高いね、GoPro 買って入ったんですよ。で、ウィンチェスター邸の案内の人間が、ようこそ、ウィンチェスター邸においでくださいました、これから案内します。私は誰々です。で、ここはこういう言われがあって、ああいう言われがあってっていうのをずっと撮ってる
し、楽しみや、これ。
で、パッとこっちと目と目があって、動画の撮影はご遠慮いただきます。
せっかく7万円
切ってくださいって言って、
買ったの。
写真はいいですけれども、動画ご遠慮ください。
あららららら。
考えてみたらね、歩いて回るだけの場所ですから、これが動画で、撮られて見るんやったら、まあ、行く価値ないなと思われるかもわからんかったら困るのでっていうのも、
あ、まあ確かにね。
まあ、わからんでもなかったんですけどもね、じゃあしょうがないな、じゃあまあまあ、カメラだけでええかと思って行くんですけれども、で、念には念を込めて、前はロングバージョンの、案内を頼んで行ったんですね。
うん。
うん、で、もう一個はショートバージョン、うん。1時間と2時間ぐらいのコースの差があるんですよ。で今回も2、2ルートがあるからっていうので、うん、どうしますっていうので、2ルートやりますって。うん、本当ですっていうふうに窓口で言われたって、うん、どうかしたんですかって言ったら、その、いわゆる A ルートが終わって帰ってきたらすぐ B ルート始まるんですけど、うん、立て続けに丁寧に歩くのでいいんですか、うん、っていうふうに言われたわけですね。つまり、1回のルートで1時間か1時間半ぐらいあるんですよ。うん、それ2回回しやるんですか、ルート違いますけれどもっていうのを受けますって受けますっていうふうに、うん、まあ受けたんですよ。うん、ルートが違うかどうかわからないからっていうところだったんですけれども、15年前と比較してびっくりしました。完全な観光地になって、昔の古かったところを、悪い意味で修復してリペイントをしていてですね、ある程度ピカピカになっていたので、というのと、前のね、すっごい怖い長い廊下系的なルートっていうのがなくなって、割とショートで回れるようになって、説明が長くなって。
あら。
だから、もう、ルートが全然違っているので、要するにその、迷子になる迷路系の廊下は通らなかったんですよ。
まあ、改装されちゃってたんですかね。
いや、まあ、改装そのままなんですけどもね、ルート変わってたんだ、広いから、ルートはいくらでも作れるわけ、なんですよ。だから、いつし、昔見た時に驚いたルートがあるのかなと思ってるうちに終わった。
まあ実際迷子になられてはっていうのもやっぱあったんですかね。
ちょっと観光地化しすぎてるんですよね。
どうなんでしょうね。
でもやっぱ違うそうじゃないって感じですよね、なんか。
で、今年、2023年が、僕月持ってるなと思ったところですけどもね、築100年記念の年なんです
よ。ちょうどいいタイミングでしたね。
1923年に建てられた
ん。大正時代ですね、日本で言ったら。
うまいこと言いますね、その通りですね。でね、とはいえウィンチェスター邸なんだからと思って僕は楽しみにしていたのは、いかにルートが変わっていても、あんまり変わってないだろうと思ってるところってあるべきだったりするはずなんですよ。なんせ築100年を楽しんでいただけなければいけないところだから。
建築としてもね、楽しみ、興味深いですね。
ところがね、昔行った時にあった、その階段があって登り切ると天井とか、地下室みたいな形で降りていく、けれども、降りていったら壁。
あ
とかっていう、いわゆる、ここに行ったら、行き止まり系のものがね、全部ルートから外されてました。
それ面白くないですね。
面白くなかったです。だからこう、扉がずらっと並んでるけれども、開けてみてくださいって、開けたら壁、開けたら壁、開けたら、本物ドアこれですっていうような、いわゆるゴーストがたどり着けないようになっているかのような、騙し絵みたいな、建築様式のものというルートがね、ほぼ外されてました、いや、がっかりでした。
がっかりですね。
そりゃ、木原さんみたいなガチ勢からしたらがっかりでしょうね。ねそりゃね、せっかく行ったのに。
いや、ほんと撮りたかったなというとこだったりするんですけどね。それがサンフランシスコ大地震の時に崩れた時のまんまにしてありますっていうところは、今も残ってたりするんですよ。なんだこれみたいなような感じだったりするんですから、まるっきり全部 100% 違うというわけではないんですけど、この増築は、いわゆる増築のは、としては見れるんですけれどもですけど、幽霊が、ウィンチェスター夫人のところにたどり着かないように、工夫を凝らして迷路化されたという部分は、通らなかったと言えばいい。
それが目玉なんちゃいます
ね。
本来なら。
ですよね。
で、100年前の様式の、これが台所ですだとか、これがその旧刀の銅のこうたらですみたいなところというような、昔のタイルが入って、出て、昔の家具調度類がそのまま残してあるというのもごっそりなくなってました。
そうなんですか。
変わってましたね、減ってました、あえて言うんだったら、なんじゃこれっていうふうに思う。だから15年前行った時には、いわゆる築100年系的な当時の家具調度類小物類ってそのまま残してあったんですよ。
歴史を感じますよね、
まるでね、 観光のついでにちょっとでも手を伸ばしてパチるやつが多いからやめましたと言わんばかり。
ああ、
そうなんですかね、うん、
どうだったんでしょう、なんでこんな風に なったのかっていうんで、うん、で、もう一つの方のルートを通ると、地下前は入れなかったんですよ、地下を整備して、いわゆる建物の床下ですね、延々と歩く地下、うん、というのを上だから次の観光客歩いてる足音が通っていくっていうふうに、うん、あ、これはゴーストのものとではありません、うん、なん分かっとるわみたいなするんですけど、地下室が入れるんだっていうのは面白かったですけども、うん、よしゃいいのに下をね歩きやすいように全部きれいにね鳴らしたコンクリートを引いてあって、いや100年前はこうじゃなかったろうと思う、
強ざめですねそれも。
いやでところどころにね、うん、骸骨が仕掛けてあるんで、なんでこんな骸骨仕掛けてあるんだって言ったら、いや、この間ハロウィンがあっただろうって、あれの時に飾り付けてみんなを怖がらせるために置いたのを、なんかもったいないからそのまま残してあるから。
いらないお化け屋敷化してるじゃないですか。
そういうことですね。片付ければええのに。で、おどろするために、そのドクロに、やっぱりね、本物っぽいドクロのペイントをやって、ご丁寧にね、シューッと吹き付けたら糸になる蜘蛛の巣つけてあるわけですよ。で、他は蜘蛛の巣ないのに、ドクロにだけ蜘蛛の巣かかってるんですよ。
おかしいやろ。
そう、遊園地じゃん、
もう。ドクロの目のところやとか、歯のところやとか、肋骨に蜘蛛の巣かかってるのが、こうね、並べてあるんですよって。いや、お前、ドクロにしか巣を張らない蜘蛛の巣って変やろっていう。
お化け屋敷のなんか置いてあるなんかね。
なんかな、
うん、ただほうと思って感心したのがね、その当時のどう言いましょうね、カメラが、置いてありましてね、いわゆるアメリカの心霊ブームが心霊写真ブーム、これはもうその頃のブームになったという大型のものなので、写真館に行って記念写真を撮ったりだとか、わざわざ写真家をカメラと同時に招かないと撮れないぐらいの大きなカメラなんですけど、それが展示されてて、あ、これで撮られたんだ、心霊写真は。まあ、つまり、めちゃめちゃ二重撮影がやりやすいってやつですね。観光時間が長いので、一回撮って、で、蓋をする。いわゆるレンズ前を開けて、で、動かないで、じっとしてね。で、スリットをスッとはめて、はい、撮れましたっていうとこだったりするのの、原版をそのまま返すに、もう一回撮ったりすると、前の人が写ってるわけですね。
二重写しになりますね。
で、
ま
あ、これでできるっていうふうなところが心霊写真のスタートだったりするので、心霊写真は元からして本物からスタートしてないんですよ。
偽物から
スタートしてるんですよ。
作り物から。
うん。したがって、心霊写真と呼ばれるものというのは、実は偽物が正しいんです。
確かに。
実はね、本物の心霊写真というのは矛盾があるわけです。心霊写真は偽物の26個のことを言うので、というカメラがこれっていうところなのと、で、夫人はその、ウィンチェスター夫人はね、こう、実にその、早く旦那を亡くされて子供を亡くされたので、心霊的なコンタクトをしたかった人なので、よごと、高齢術を開いてたらしいんですけれども、で、しかもその、なるべくたくさんの人と高齢を通して、人との会話を楽しみたかったので、まあ、つまり目撃者も多かった方がええやろっていうので、その、高齢をやるためだけの部屋っていうのがあって、そこは前なかったんですよ。高齢をするためだけの部屋で、そこに、当時の本物のそのまんまの、トーキングテーブル。
それ興味深いですね。
めちゃめちゃでかい、これが。一般家庭でやるもののトーキングテーブルっていうのって、三本足のちっちゃいもんです。そう、直径6、7、10センチぐらいのものだったりするんですけど、ウィンチェスター邸は金持ちやったからでかかった。直径2メーターは超えてたかなっていうところだったりします。このでっかいテーブルってトーキングテーブルかって言ったらよく知ってるねって言われたっていうふうに普通の人が見たら僕が説明すればこれがトーキングテーブルかっていうとこだったりするんだけれどもこの大きさでトーキングテーブルってわかるんだって言ったらどないせい言うねんこの部屋でって思ったりするんですけどねそれと同時に 当時のものではあるんですけど、この家で使ったものでは多分ない、うん、使った跡がないので、うん、というとこなんですけども、ウィジャーボードの初版版が飾ってありました。
お宝ですね。
木の板が、うん、これは初版版ですっていうに、一番最初に出たウィジャーボードですって、うん、へーっていうに、でもこれ、ここで使われたもの、高齢術に使われたものじゃないですねっていうに。ええ、そうです。当時の初版版であることは間違いないんですが、うん、まあ、後で買い揃えてこうやって展示してあるんですけど、お客さんどこでわかるんですかって、いや、うん、見ればわかるっていう、うん、これは人が残されていた備品であって、うんうん、使用した跡が全く見られない、
参考資料みたいなもんですね。
そうですね、本物を使った、うんうん、当時これを使っていたことは間違いないんですけども、うん、当時ここで使ったものではないっていう備品だったので、うん、
よくあるパターンですね、
ですね、これ備品ですからっていう、へえ、最初のウィジャーボードはこれかって、これをね、まあ、カメラに収められたのは良かったのと、この屋敷の中で撮られた心霊写真と呼ばれるものが2つ、はい、うん、1つはその高齢術をやってる最中の髪の毛の長い女の人の髪の毛が延々とゴワゴワと伸びて、うん、黒いご婦人の姿になっているドレス姿のようなものとして撮れてる、つまり人物は一人だけど、うん、人の形としては二つあるっていう、真っ黒毛の髪の毛が延々と伸びて、ドレス姿の女の人になっている、もちろん真っ黒なんですけどね、のシルエットに見えるという写真が一個で、外側からウィンチェスター邸を撮ったら窓の中に、上から誰かがぶら下がってるかのような白い人型が浮いている、人型といっても足映ってないんですけどね、うん、頭のないてるてる坊主みたいな窓の向こうに映ってるというのが一枚展示されてましたね、うん、当時のカメラ技術からすると、いわゆる露光時間どんだけ長くしてみても人間の目からは外からの光で窓の奥の家の中の模様って見えなかないんですよ、うん、外側の明かりでですけども、うん、当時の観光力って弱いので、うん、光を要するに集光して集める技術が弱いので、うん、ま、昼間なのに窓の中、窓はみんな真っ黒に映ってるわけですね、うん、いわゆる家の中が映らない、窓の、はい、家の中の奥が暗すぎて、うん、映らないのでっていうところに白い人影のようなものが映るのが、つまりおかしいと言いたいわけ、うん、ですね、うん、カーテンもないのに、うん、上からカーテンのようなものがぶら下がっているのって変でしょって言われるばかりの、これがウィンチェスター邸で撮られた心霊写真、通俗的に言われる心霊写真であるという展示があったのと、なぜこれを展示してあるのかどうかわからないんですが、うん、死体を生きてる人間かのように記録写真として撮るという流行りが昔あったんですよ、心霊写真の頃に、うん、死んで目をつぶってるっていう棺に入った写真とかじゃなくて、うん、生きてるのと同じ頃の一丁らの服装を着せて、はい、椅子にもたれかけさせて、うん、目もちゃんと開けさせて、うん、生きてる人間のように見えるけれども、その死んでいるので、うんうん、形に正規がないんですよ、うん、こう ぐらっとこうなんかこうね、うん、なね、力なくもたれかけさせられてるっていうような写真が、うんうんうん、展示されている中で、一枚その3歳か4歳ぐらいの女の子が椅子にもたれかかってる写真が飾ってあって、うん、これがね、どう見ても首の位置がね、うん、こう、不自然としか言いようがないぐらいずれてたりするんですよ。うん、あまりにも不自然だから、それで分かったんですけど、うん、これ生きてる人間の写真か、うん、って言ったら、よく気がつかれましたね。これ、いわゆる死体写真です。
死体写真。
うん。そうやって生前の記録を残したかったんですね。だって生きてる時に写真館まで行って写真撮ろうと思うと高いわけですよ。
まあそりゃそうですよね、
うん、だから亡くなった後で撮っときゃよかったと思うわけです。生前の写真がロクスポないから、
はいはいはい、
うん、だからどこに出しても恥ずかしくないような一丁羅を着せて、死体とはいえ本人の生前の写真があんまりないから、うん、本人を忍ぶ姿として撮ってるという写真、
まあ家ですかね、
まあね、うん、葬儀の時には使ってないんですけどね、多分、うん、そういうことものをそういうものを飾る文化ってないから、うんうん、ただ死体写真を撮って多分ね、ただに家族写真として置いてたと思うんです、うん、生きてる時に撮っときゃよかったみたいなもん、うん、
あ、そういうもん、
ええ、あれです割と早く取らんと、ですよね、死体って結構腐敗してくるから。
ああ、そうでしょうね。
もうすぐに取ったんでしょうね。
早めに取ってるでしょうね。
埋葬前にすぐ取ったんでしょうね。
亡くなってすぐぐ
らい、うん、まあ、そもそも土葬ですからね、あのさっさと取ってさっさと埋めたと思いますよ。そういう写真が見れたのが興味深かったですけど、写真が展示されてるだけやって言われるとそれだけなんで、で、もうすぐあのこのご案内も終わりますっていうことを、アナウンスされたので、一番最後の、作ったけれども一度も使われることのなかったダンスホールのルートは通らないのかっていうか、もうさすがにね、
めっちゃ詳しいや
ん、ね、質問聞いてる時にずっと不思議だったんですけど、お客さん詳しいですね。
めっちゃ専門的やねみたいな。
めちゃくちゃ専門の話をしてくるやんみたいな。
うん。で、いや、おっしゃる通り、普段のね、ダンスホールが最後だったりするんですけれどもね、今ちょっと使えないんですって。ああ、改装かなんかされてるんですか？周りも結構手を加えてありましたけれども、みたいなことだ。いやいや、ですね、って、ここになるから、どうしたみたいな。ダンスホールを、ハロウィンの時に、ハロウィンパーティーやるために、みんなで、と踊るために、いろんなね、デコレーションの飾りをやって、まだ片付けてないです。片付けとけよ。
ルーズやな。
そのまんまになってるんで、っていうね、どんだけハロウィンで騒いだよ、お前、このお化け屋敷で、っていうふうに。
まあ、ドクロ飾ってあったりね、いろいろ、興ざめはしたでしょうからね、そんな見せられたらもうね、
さらにね、ちょっと。
で、まあ、昼間のツアーなので、まあ、こんなところ歩いてて、まあ、昼間やから、まあ、ええようなもののというところだったりするんですけど、このね、ハロウィンからサンクスギビングを通り抜けて、クリスマスの手前までは、土日は夜中のツアーもできるんですって。多分なんか仕掛けて怖がらせる気ちゃうやらな、お前らっていうふうに思わんでもないんですけども、いわゆる夜中の方は、昼間はウィンチェスターって、の、いわゆるガイドなんですけど、夜中はゴーストツアーと呼ばれるものがあるんですって。夜中行ったら怖いやろなと思いながらも平日だったので、まあ行けずじまいでした。まあただ唯一の救いは、入り口に、いわゆるスーベニアショップ、お土産物屋さんがあるんですね。そこでね、ウィンチェスター、ハウスの100周年記念の、T シャツやつだとか、グッズがあったのをいくつか買ってこれたのが良かったですね。他のはいつでもあるんでしょうけど、やっぱ100って書いてあるの。
あ、そうですね。
っていうのってなかなかないので。その100って書いてあるのを好んで、買っていったというとこですけどもね。動画が撮れなかったのがつくづく残念でしたけれども。
だってずっと言ってましたもんね。もうわざわざ買って。
そのために高いの買ってんの。
しかも、ルートが変わった上に、まあ、築100年ずっと観光で使われていたので、老朽化したところをゾロゾロとたくさんの人間で歩かれるともう持たないというふうになっているっていう感はあったんですけど、リペイントされてどうのこうの飾りルートが変わってっていうのは残念でしたね。だからもはや、迷路化されて幽霊が、迷い込んでるうちに夜が明けてしまって、仕方がないから幽霊が退散していくために作られたという、迷わせるためのルートというのは、今はもう観光できなくなったということが言えるだけでも、これから行く人の参考にはなったと思います。
そうですね。はい、機会があった皆さんもぜひ行ってみてください。
行く価値はあると思います。
そうです。
はい。はい。さあ、告知行きましょう。
はい。松山勘十郎なんですけれども、来年一発目の、大衆プロレス松山座の公演は2月4日大阪の生野区民センターで、日曜日の3時から行います。この番組からは、拙者は、いなくなりますけれども、でも、プロレス見に来てくだされば、松山勘十郎の声が聞けます。そして姿を見れます。出演者や料金等の詳細は、松山勘十郎で検索していただければ、X やブログ等といろいろ出てきますので、情報収集には困りません。よろしくお願いします。
はい。
はい。私、日月陽子は日月陽子で、いろいろググってください。いろんな情報がつかめると思います。
木原くんですけれども、3日後の12月9日、京都の二条城の近くにあるところなんですけどもね、お寺さんで京都国際学生映画祭 26回目を迎える由緒あるものらしいんですけども、うん、そこでですね、学生が撮った、ホラー映画とともに、新耳袋だとか呪音を流して、僕と、ホラー監督の清水隆監督と一緒に、トークをやって、学生の質疑応答にも答えるというイベントをやります。80名様限定らしいですので、ぜひよかったら申し込んでください。
で、さっきはですね、12月16日、また、神戸新海寺のパルシネマでですね、今度は不条理ホラーの夜と題して、海外のホラー映画3本立て上映するんですけれども、
素敵、
そこにまた私がやっております、フロン本四つ目は出展しますので、昔のホラー映画のパンフとか、メインに持っていきますので、はい、皆さんぜひ来てください。
なんか、もったいないな。コレクションがなくなってい
く。そうなんですよ。悪魔の牛乳2とかね、あの辺のパンフレットもあるんで、持っていこうかいなと思って。
いや、なんやったら個人的に買いましょうか。
そうですね。
さっきにね、テルトって。
ねえ、また連絡しますわ。
ぜひお願いします。
はい、貴重です。
番組では、別冊怪談ラジオを販売しております。
ちょっと普通の地上波のラジオでは放送できない僕の体験を、語っています。詳しくは、ラジオ関西の怪談ラジオのホームページをご覧になって、ぜひともお買い求めいただければと思います。
メールの宛先は怪談アットマーク jocr.jp k-a-i-d-a-n アットマーク jocr.jp
ぜひ本物の怖い話を私に教えてください。